Up, London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いします。宮崎で巨大地震が起こりまして、
うん、
まあそれが南海トラフの、中に入るのか、入るというか、その南海トラフ地震が予想されるエリアの中に入ってるっていうことで、うんうんうん、まあ、南海トラフ地震のね、
うん、
臨時情報として、まあ、巨大地震注意っていうのが気象庁から出たわけなんですけども、うん、うん、でまあ、とりあえず何ができるのかって真剣にちょっと考え始めたんですけどね、
うんうん、
まあ、とりあえずポタ電はまあ充電しとこうと、
うんうんうん、
うん、で、あと、モバイルバッテリーがあって、まあ、それも充電しとこうと。
うん。
うん、で、まあ、普段使ってるメインのモバイルバッテリーは1個で、あとはまあ、相当昔のモバイルバッテリーが2個あるんですけど、
うん、
まあ、それも充電しようかなと思って充電しかけたんですけど、うん、ちょっと待って、これいつ買ったんだと思って考えたら、
うん、
まあ、なんか10年前とか15年前とかなんですよ。
ああ、なるほど。
で、ちゃんと、インジケーターは、ボタンを押すとインジケーターは5つのうち4つぐらい点灯してるんで、
うん、
使えるそうなんですけど、
うん、
これ充電したら爆発するんじゃないとか思い始めて、さすがに古いので、
うん、
なんでまあ、モバイルバッテリーももうこの際だから1個買うかと思って、まあ買ったんですけどね、
うん
うん
うん。
でも最近のモバイルバッテリー、まあなんだ、だいたい USB-C が付いてるのは一般的で2個以上充電できるみたいなやつ。
うん、
まあ2000円以内、1800円とかあれぐらいだとだいたいそういうのが一般的なんですけど、さすがに安いと USB-C2 個は充電できないみたいですね。
なあ、そうか、うん。
うん。まあ多分 USB-C だと USB-PD の関係で電力がどこまで引っ張られるかわかんないから、
うん、
うん、っていう関係で USB-C は1個が USB-C で1個は USB-A っていうのがだいたい2000円以下だと多いんですよね。
うん。
うん、で、まあ、まあ、それでもいいかと思って、とりあえずそれはそれでね、Amazon に注文してあるんですけどね。
うん。
うん。でも、あと他に何かできるのかって考えた場合に、
うん。
まあ、うち今、たまたまずっとウーロン茶飲んでたのが、麦茶に変えたんで、
うん。
なんか大量にウーロン茶の2リットルペットボトルが余ってて、
うん。
なんかもう10本くらいあって置き場に困るぐらいになってるんで、
うん、
まあ、飲み物はまあいいかと。
うん。
でまあ、冷凍食品もまあ、普段から、徐々食べてるんで、
うん、
まあ、それも冷蔵庫にやるからいいかと思ったんですけど、
うん。
うん、で、あとは、実際じゃあ避難するとかなったらどうなるんだとか、実際地震が来た時どうなるんだとか、具体的に考え始めてるんですけど、
うん、
いろいろ冷静に考えると、もうなんか、停電が6時間くらい続いたら、もう僕個人としてはもうそこで、うん、罪じゃないかと思ったんですけどね、
うんうん、
っていうのは僕普段エアコンで丸1日中、
うん、
室内の温度って、ね、21.5 度とかに設定するんですよ、
うん
うん、エアコンないともうなんか寝るとかできないじゃないかとか思ったりとかして、
うんうん
うん、で避難所とかに行ってまあエアコンの効いてる避難所とかに行ってもどうせまあ27度設定とかしてたとしても人がたくさんいるから実質30度ぐらいになるわけですよね。
うんうん。
で、その状態だと多分僕ちょっと動いただけでもうめっちゃ大量に汗かくはずなんですよね。
うん。
ともうなんか着替えるとか服とかいうレベルじゃなくてもうなんかシャワー浴びないとダメぐらいな、多分、そうめちゃくちゃ汗かくんですよ僕。
うん。
って考えたらそもそも避難所で生活ってできないんじゃないとか思い始めて。
うん。
うん、どうなんだろうなと思いながらですね。
うん。
うん、まあ、いろいろ考えてはいるんですけれど。
うん。
うん、まあ、うん、夏に来るのやめてほしいなっていうのがあるんですけどね。
うん、
まあ、まあ、そんなこと言っても地震はまあ、そんなの、忖度してくれないので、
うん、
夏に来たら、冷房確保の時点で終わるんじゃないのか。まあ、あと考えられるのは、車の中ぐらいですよね、冷房を使えるって、
まあね、うん。
うん。なんでまあ、車を動かせる状態だったら、まあ、 てるガソリンをなくならないようにしといて、
うん、
車の中でガス、エアコンつけて、そこで、まあ、むしろ避難所よりも車の中にいた方が僕はいいんじゃないかとか思ったりとかしてはいるんですけど、うんうん、まあ、どっちにしてもこの暑い時に、避難所生活とか、そんで停電で、うちに電気が来ない状態で、果たして生き延びられるのかっていうのがね、いろいろとこう、って思ったんですけどね。うん、
まあ、だからあれだね、コツコツと集め続けるしかないのよ。
まあ、そういうことになりますよね、うんうん、いろんな電源とか、エアコン的なものとか。ですよね。
まあ、あれだから、俺はポータブルエアコンもあるし、
うん、
ポタ電もでかいのが3個あるし、
うん、
だからあれだったもんね、こないだね、なんか、不意に俺の住むエリアが、何が原因かよくわかんないけど、突然停電になったのよ。
あ、そうなんですか。
うん。
はあ。
なんか工事のミスだと思うんだけどね。
うん。
で、結構停電して、で、2時、3時間ぐらいして復活して、
うん。
で、復活したなと思ってたら、翌朝また停電して、うん、みたいな。で、それは6、7時間してんのかな。
うん。
まあ、でも余裕だよね。何にも動じることはないから。
もう装備に変えてもとってるから、
もう全然ですよ。
そうか、
もう5、6時間の停電ぐらいはもうへでもないよね。
そうですね、やっぱり普段からいろいろ
装備してりゃ生き延びれるんだよ。
まあそうでいくことですよね。
その代わりすげえ金使ってるけどね。
まあね、そういうことになりますよね。
そういうことになるけども、いろいろ考えるとそういうのが効いてくるんだよ。
そうですよね。まあそういうのを揃えていくしかないよな、やっぱな。
ないと思うよ。だからまあ、エアコン難しいとこだけどね。まあでも、普段役には立たないけど、最近、なんだっけな、スポットクーラーみたいなのもだいぶあるからね。
まあね、結構見ますよね、ニュースとかするんでね。
で、あれでさ、部屋丸々冷やすのは無理でも、やっぱ冷たい空気を直撃させとけば、まあ、どうにかはなんじゃん。
まあね。
とかって考えると、あの辺も手っちゃ手ではあるよね。
まあ、そうですね。
で、それが何ワットで、どのくらい持たせたいかで、ポタ電地獄が始まると。
まあ、そういうことですね。
いうことですよ。
でも、スポットクーラーでも結構な、一番安いエアコンぐらいで値段するから。
まあまあ、するから
ね。4万いくらとかしますよね。
でも、あれもあったな。でも、あれ、空気がないとダメなのか。空気じゃないな。氷がないとダメなのか。参考レアモノショップで、水冷式の、寝るマットがあるのよ。
ああ、はあ、はあ、
それがね、最新のモデルは、でも氷入れるんだよな。
ああ、そうか。
みたいな、今度は氷だといまいちだもんね。
まあね、氷どうやって作るんかみたいな話なんです
か
ね。
そう、そこあるからね。その辺が難しいか。まあ、今、いろいろ考えるべきだとは思うよ。
まあ、そう
ですね。で、5年計画ぐらいで充実させていかないと。
まあ、そういうことになるんですよね。
そういうことになるよ。
そう。で、まあ、たまたま今日、実家の母親に電話していろいろ喋ってたんですけど、まあ、エアコンは24時間つけっぱなしにしてるっていうんで、あ、まあ、それはいいよねって話をして、で、まあ、ほとんどもうなんか、普段はね、なんだっけ、グランドゴルフとかやってるけども、今もう、 暑いからなるべく外に出ないで、あんまり行ってないっていう。
無理だよね、このなんか。
こんな外出るとか、自殺行為ですからね。
うん、うん。
うん。で、まあ、熱中症は、ね、かかっても気づかないから、まあ、本当に喉が渇いてからじゃ遅いからっていうことをね、言ったりとかしてたんですけど、うんうんうん、まあ、そんな中で、そのなんだ、ちょっとうちの母親にもポタテを一個送ってやろうかなと思ってですね。うん、まあ、エコフローの2万円ぐらいのうちで使ってるやつぐらいでいいんで、うん、まあ、そういうのをアマゾンで買って送っとくわって話をしておいたんですけどね。
うん、
うんうん。まあ、なんで、まあ一応なんだ、地元の電気屋の広告とかチラシとか、ああいうのではまあ一応それっぽいものは見るとは言ってたけど、
うん、
まあ狙もなんかよく見てないしよくわかんないと言ってたんで、
うん。
うん、まあじゃあそれはまあどうせ電気屋で買うよりアマゾンで買った方が安いから、まあそれを送っとくねとは言ってたんですけどね。
うん、
うん。なんでまあそういうね、まあうちの母親は名古屋なんでね、
うん、
まあ僕が生まれ育った名古屋だともう本当に小学生の頃からこの、まあ旧東海大地震、
うんうん、
今あれいう南海トラフ地震、もう小学校の頃からもうなんか言われ続けて、なんかもう小学校の頃からなんかあったら机の上に、机の下に隠れるみたいな、
うん、
の訓練とか、そっちやってたんで、
うん、
まあまあ、まあ、染みついてるところもあるし、
うん、
そう言いつつ40年経ってるからもう来ないんじゃないみたいな感じもなくもないんですけどね。
うん。
うん、まあまあ、とはいえ、まあ今回の、まあ、巨大地震注意か。
うん。
まあ、なんだ ?0.何%。通常の状態で来る確率が 0.何%ぐらいなんです、らしいですね。
うん、うん、
うん。で、それが、今回の、巨大地震注意発表で、世界2倍になったっていうんで、まああれ、でも 0.何%が、0.何%か、まあせいぜい 1% ぐらいになった感じなんで、
うん、
まあそれ誤差じゃないのみたいな感じもあるんですけど、現実的には。
いやいや、でも、まあ、うん、そもそも当たらないから、それ。
まあね。
うん。だからまあ、うん、来るっちゃ来るし、来ないっちゃ来ないっていう。
まあ、
まあ、だからもう東日本大震災の時に分かったじゃん。あんなもん。
うんうん、
何の前触れもなく来るんだから。
まあ、来るとき急に来ましたね。
まあもうそんなもんだと思うよ。
まあそうなんですよね。
うんうん
うん、まあなんで、まあまあ、そんな絵はしとかなきゃいけない
んだけど、そうそうそうそう。
ね、
まあコツコツ。うんやるべきだろうね。うん、
そうですね。
だから一応あれだもの、もうすげえ高かったけど、
うん、
俺のポータブルクーラーはバッテリーで動くし、
ああ、はあはあ。
冷蔵庫もバッテリーで動く。いつも中継に持っていく。
うんうんうん、
あれバッテリーで動くから。
うん。
それとポータ電でだいぶ違うもんね、やっぱ正直。
まあまあそうですよね。それはありますからね。
うん。でも、うん、それで、まあ、40万くらいする。しかねないからね。すごいよ、うん、投資は。
まあ、そうなんだけど、ね。
お
う
お
うああ。そうなんだよな。うん、まあ、でも、あれなんですよね。たまたま、スーパーに買い物に行ったんですけど、うん、スーパーの中の、何 ?2 リットルの水
うん。
うん、あれ全部売り切れになってましたね。
ああ、だろうね。
やっぱりみんな買い占めるんだと思って、買い占めるなって、うん、候補出てるんだけど、
うん、
やっぱこうなるのかとか思いながら見てたんですけどね。
うん。
うん、なんでまあ、まあ備えとくにはね、
うん
うん、まあね、まあ無駄はないというか、うん、まあ備えとくしかないですからね。
そうそうそうそうそう。
うん、
あとはあれじゃない、また台風が変なとこから入ってきそうじゃない？
なんか東北方面から来るみたいな話になってますね。
うん、
これはこれで何なんだみたいな感じなんですけど。
いやだからもうあれなんだろうね、いろんなものが変わりつつあるんだろうよ。うん、
まあね、気象状況はね、
うん
うん、今までにないっていう。変化してるんですよね。
だろう。で、もう陸地がなくいきなりドカってね、うん、東北の方入っていくから、
うんうんうん、
気をつけないと相当だよ。
そうですね。
うん。中あないから下関でも相当だけど、
うん、
とはいえ鹿児島から来るから、
うん、
ちょっと弱まってんのよね。
う まあ一回上陸しますからね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
だから鹿児島とかはもうそれに、うん、まあ慣れてるっていうかね、いろんな対策もされてるだろうからあれだけど、
うん
まあ、東北なんかほんと東北とか東京とかも含めて気をつけないと、
うん、
と思うよ。
そうですね。なんか仙台とか直撃みたいな感じになりますからね。
だろう。うんうん、であのルートで行くと陸上にいるのちょっとだけじゃん。
まあそうですね。本当に東北地方を横切る感じになります
よ
ね。
そう、そうすると、勢い強いまんまだと思うんだけど、うん、これ、と思いながら。
まあそうなるでしょうね。
うんうん。
と、なんか普段、うん、あんまりこんな直撃の、最強状態で直撃したことがね、秋田とか日本海側も結構ね、
うん、
今までいない規模の、
ね、うん、気をつけないと。でもまあまあ、だからそういう、こういう場合にはもう停電は覚悟しないと。
まあそうですよね。
そう。だからその備えをどうするかっていう話だよね、本当に。
まあそこもありますよね。
うん。
なんでまあまあ地震あり、台風ありっていうことでね、この夏は、
うん、
なかなかいろいろ大変ですけどね、うん。しかもこの連休中に来るっていうね、台風に関してはね。
そうだね。
なのでまあどうなるかってのあるんですけれど、
うん、
まあ気をつけてもらいたいなっていうところですよね。
うん。
まあね、まあそんな感じで、まあ日本はちょっとね、あの、いろいろ地震だとか、台風だとか、いろいろバタバタしてはいるんですけど、うん。うん、まあまあアップル関連で言うと、まあいろいろ、まああんまりニュース大きいのはないんですけど、
うんうん、
時期は。
うん。
うん、一つ出てるのが、まあ次の iOS とか iPadOS18、18.1 からなのかな、
うん、
うん。乗ると言われてる、あの、アップルの AI、アップルインテリジェンス、
うん、
うん、なんかこれが M2 の iPad Pro でやってみたら、
うん、
ギャラクシーの AI の30倍ぐらいの性能があるよっていうのがね、
うん、
うん、あって、まあギャラクシー AI、まあギャラクシー AI だと、ま、30倍の性能っていうのかな。要は、文字数制限の問題があって。
それ、性能というには微妙だよね、なんか。
性能じゃないかっていう、じゃないんじゃないかって気がしなくてあるんですけど、
うんうんうん、
一応、ギャラクシー AI の場合は、文字数が500文字に制限されてるけど、
うん、
なんか Apple の場合は、なんかそれが、1万5000文字とか、2200単語とかで解説してきたっていうんで、
うん、
まあ、性能が高いっていうか、文字数が30倍って
言います。っていうだけじゃんね。で、だってさ、短いけどそっちの方が適切に答えてる可能性もある場合どうするの、うん、っていう話じゃない。
そうですよね。そ
う
ですよね。
うん。
単に文字数が多いから30倍っていうのは微妙だと思うんですけど。
すげえ微妙な話だと思うよ。
ああ、だから AI のその回答に対するそのなんだ、うん、どれくらい正しいかっていうなんか指標をつけないとこれ評価できない
だと思うよ。性能っていうのはそういうことじゃないの AI のとは思うよね。
そういうことですよね。
うんうん、
まあ一応そう、まあそんな感じで突っ込みどころいろいろあるんですけど、まあ一応、
うん、
あの30倍ぐらいの文字が出るよっていう、ね。
はい。
ことらしいんですけど、まあこの辺は実際使ってみないとなんて見えないからな、これはな。
だと思うよ。
うん。
うん、まあ微妙だね、これは。
まあそうですね。
はい。
うん、DJ ってなんか、チャット GPT とかなんか使ってます？
使わないよ。
ああ、僕も全然使ってないですよね、特にね。
うん。
うん。
あの、うん、使わないよね。
うん。でまあ、仕事でやり取りして、メールでやり取りした人の中には、チャット GPT で調べたらこうでしたとか言って、メールに書いてくる人はいるんですけど。
うん。
うん、まあどうなんだろうねみたいな感じもあったりして、
うん、
うん、そもそもその内容が合ってるかどうかっていうのも、
ね、そうそれだったら自分がググって調べた方がよくねって思っちゃう。
まあそう、僕もそうなんですよね、
うん、
だから全然使ってないんですけどね。
そうなんだよね、うん、まあだからそのルーチンワークみたいにあるサラリーマンの人とかなら使うと効果出んのかなとも思うけど、
うん、
まあほぼルーティンワークみたいなものがない。
うん。
俺みてえなもんは使う機会がないよね。
まあ、そうなりますよね。
うん。
うん、
まあ、AI が勝手にスイッチングしてくれるんなら、 あの、任せるけどね。
そっちやってくれたらいいです
ね。うん。あの、AI が勝手に、島の鈴鹿のスイッチング全部やってくれるなら、うん、そりゃ楽なことはないから。
うん。
うん、
そうですね。
うん。
うん。まあ、まだそうだな。まあ、あんまり使ってないかな。使わないかな。
そう、だから、公務員の人とかは使うと便利になったりはするんだろうなとは思うけどね。
ああ、まあまあ、そうですね。
うん、その、いろんな対応の手、その文章のやり取りとか。うん、で、まあなんか、前のものに基づいて、それを変えながら、こう、決済とか取っていくから、うん、そういうのはすげえ向いてんだろうなとは思うよね。
まあそうでしょうね。
うんうん、
まあだからまあやってる内容によって不向き不向きがあるかっていうところです
ね。と思うよ、まだまだ。だから、うん、まあなんか生きりたって iPhone に乗りましたって言われてもねっていう、その、
うん、
ところは正直めちゃめちゃあるけどね。
まあそれはありますね。
うん。
デ
ートしか言いようがないよね。
なんで、まあまあ、その辺でね。うん。これは何だ何が流れてるんだうん、これはこっちのページに流れてるのか、まあいいや。
うん。こっちには聞こえてない。
うん、あ、じゃあこっちの広告ですね。
うん。
そっか。うん。まあそんな感じでね、まあちょっと実際出て使ってみないと何とも言えないなっていうアプリインテリジェンスなんですけどね。
うん。
うん、で、あとはまあ、前回のね、決算とかで、インテルがね、調子良くないっていう話があったんですけど、うんうん、まあ、ね、最近あんまりインテルのニュースも見てなかったんですけど、改めてじゃあインテルのニュースをちょっと見てみたんですけど、
うん、
どうも今の13世代と14世代のインテルコアがなんか、いまいち動作不安定とか、なんかそんな問題があるみたいですね。
ああ、そうなの、へえ。
うん。で、まああんまり不安定なんで、通常1年保証のところを今2年、保証期間を2年間延長するって発表したのか。
うん。
うん。なんで、まあ、1年保証だったらまあ3年保証になるっていうことらしいんですけれど、
うん。
だからデスクトップ向けの13、14世代の、インテルコアのやつが、まあ、うん。いまいち、調子良くないみたいですね。
だから14世代っていうのが今のことなのかな。
まあ最新が14みたいですね。
なら13はまだ怖いなんとかの最後のモデルか。
かな？そういうことかな？
おー、そうなんだ。うん、結構評判良かったのにね、これ。
うん。なんでまあ、そういうところでね、
うん、
うまくいってないみたいですね、なかなかね。
へ
ぇー。うん、なんでまあね、まあ Mac がインテルから離れてもう4年ぐらい経つわけですけど、
うんうん
うん、一応なんだパッチ出したりとか、まあ8月にパッチを提供する予定とかいろいろあったりはするらしいんですけど、
うんうん
うん、まあそんな感じなんで、でもインテルの CPU 自体が、
うん、
パソコンの CPU 自体がうまくいってないってい
う
ことだそうなんですよね。
うん
うん、で、じゃあ一方の AMD とかどうなんだって話があるんですけど、うん。うん、なんかでもこれを見ると、なんか AMD の CPU、あ、これは、こっちの記事はあれなのか。あ、でも AMD の Ryzen なんかも割と、インテルと比べたら Ryzen の方が故障率高いみたいなことになってるらしくて。
へぇ、そうなの。
あれ、インテル調子悪いって言っていいけど、AMD もそんなよくないっていう感じになってて、
うん。
割と、だから、どっちもどっちでそんなに調子は悪いようですね。
へぇー、うん。珍しいね、それも。
まあ、何なのかよくわからないんですけど、
うん、
うん。うん。なんで、まあまあ、そういう、まあ、Windows で自分で、まあ、ね、カスタムで注文するとか、いうことになってくると、
うん、
まぁ、あ、ちょっと CPU 選び、今のところはちょっと悩ましいのかっていう感じのところがあるようなんですよね。今 BJ が使ってる Windows マシンは基本的にはインテルですか？
インテル。12世代なのかな。
ああ、もう一個前ぐらいの。
そうそう、もう一個前。
まあその辺はね、特に問題なかったですもんね。
うん、そこは問題ないけど、うん、まあだから12、13ぐらいで爆発的にまたなんか、うん、そのスピードが上がっていったんだよね。 だから俺11なのかな、まあね、いや11古いよな、やっぱ俺12のような気がするんだけどね、
うん、
うん
うん、なるほど、まあそんな感じで、まあね、この13、14が影響ありっていうのはまあ影響を受けないんだと思うんですけどね、
うん、うん
うん、そんな感じで、まあメイン商品のまあパソコン用の CPU がまあちょっと、
うん、
AM でもインテルもどっちもいまいちって感じ
な、なるほど、
ところがあるそうなんですよね、
うんうん
うん、で、あと、まあ、アップルの方、まあ、今、売られてるものに関しては問題ないんですけど、うん、もうだいぶ前の話になるけど、バタフライキーボード、
うん。
うん。まあ、2015年に初めて導入されたのか。
うん。
うん、で、あれが、いまいち、そうなんだ、ほこりとか何か、カスとかが、入り込むと、それでなんか調子悪くなって、使えなくなるっていうかね、うまく動かなくなるみたいなぐらいが。うんうん、あって、
うん、
で、まあ、アメリカのね、団体が、うん、集団訴訟を起こしてたんですけど、
うん
うん、あれ、集団訴訟、訴訟する側が勝ったっていうことで、
うん、
判決出て、アップルから返金が始まったよっていうのが、
ね。なるほど、へぇ、
うん。なんで、まあ、これで、一人当たりがいくらなんだ、395ドルだから、まあ、5万7000円が支払われるっていう、ことになったそうなんで、
うんうん、
まあもちろんこの、集団訴訟をやってるグループの中に入ってないってダメなんですけど、
うんうんうん、
みんなが返してもらえるわけじゃないんですけど、
うん
うん、訴訟の団体に入ってた人たちは、まあ、日本で言うと、まあ5万7000円ぐらい、
なるほど。
が、アップルからまあ支払われるよっていう。
うんうん
うん
うん
ところになったようなんですね。
うん
うんうん、まあ、まあまあ、この辺はでもまあ、まあ日本はそんなにここまで集団訴訟になるほど騒ぎにはなってないし、
うん、
まあ問題あったらアップルに送るとまあ修理されたりとかもしてたからな。
うん
うんうん、まあ日本ではここまで騒ぎになってないんであるんですけど、
うん、
まあまあアメリカはね、なんかあったら訴訟するっていうのはね、文化になってるんで、
うんう
ん、まあそんな中でまあね、訴訟側が勝ちましたよっていう、
うん
うん、そんな状態になってますよね。
うん。
うん、あの頃のまあだからなんだ、うん、まあサンダーボルトがついた、サンダーボルト3が初めてついた頃の Mac とかのキーボードか、
うんうん、
まあ途中で対策されたっていうのはあったけど、まあ僕も2016とか使ってましたけど。取り立ててそこまでひどいかって言われたら別にそんなこともなかったしな、
うん、俺はそもそもキーボードカバーをつけるからね。
ああ、そうですよね、
うんうん、だから何にもなかったけどね。
ですよね、
うんう
ん、僕もそんなに悪い印象なかったからね、
うん、
まあね、まあまあまあ、まあ、気になる人は気になるとか思うんですけど、うんうん、まあ、まあ一応アメリカではまあそんなことになってたっていうところですよね。
うんうん
うんうん、あと、それと、まあ、これは噂レベルなんですけれども、
うん、
まあ、Mac mini の次モデル、
うん、
まあ、M4 搭載っていうふうにね、
うん、
予想されてるんですけど、
うん、
うん、なんか大きさが Apple TV 並みに小さくなるんじゃないか。
ああ、これが本当だったらいいね。
いいですね、これね。
うん、これかなりいい気するね。
うん。
うん。
うんなんでまあ、それによってまあ、Mac Studio との差別化っていうところもあるし、
うん、
まあ、そもそもね、M4 にすることで、なんだ、まあまあ、台が小さくなるとか、
うん、
まあ、あと発熱が小さくなるとかもあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、予想される Mac Mini M4 だと、まあ、アルミニウム合金で、
うん
もう、一応、まあ、電源ケーブル端子は、まあ、今までとであるけど、あとは HDMI と3つの USB-C だけ。だから、USB-A がなくなるっていう予想か。
なるほど。
うん。うん。っていうのが、予想されてて、
うん、
まあ、今あるように、まあ、上位モデルには M4 Pro が乗るんじゃないかっていうね。
うん。
うん。予想がされてますよね。
うん。
うんなんで、まあ、まあ、あとは、まあ、Mac Studio とかの差別化。
うん。うん
まあ、今だと、フットプリントは Mac mini も Mac Studio も変わらないので、
うんうん。
うん。まあ、Mac Studio は Mac mini で、まあ、そのまま背が高くなったみたいな感じになってるんですけど、
うん、そうだよね。
ね、うん。まあ、その辺の差別化もしっかりできるんじゃないかっていうことはありますけどね。
うん。これが出るんだったら、これ1台欲しいかもな。
ねえ、まあ、値段によりけりっていうところあるけど、うん、まあ、それからの大きさで収まるなら1台欲しい、
ね。うん、っていう感じはするよね、これ。
うん。うん、なんでね、まあ、その辺がいつなのか。まあ、うまくすると今年後半にこれで出てくるかもっていう話もあるし。
うん。
あとは、まあ、Mac Studio と Mac Pro がまだ変わってないから、その辺がね、
うん、
どうなるのかっていうのはあるんですけど、
うん
うん、まあ、うん、予想だと Mac Pro と Mac Studio は来年2025年半ばとか、そんな予想が。
えらい長いね、またそれも。
まあね、うん。とはいえ、まあなんだ、Apple のその、デスクトップとノートの売れ筋の、割合からするともはやノートが9割、デスクトップ1割とかになってくると、もうあんまりデスクトップはモデルチェンジできないのかなっていう感じもあるので、
うんうん、
まあまあしょうがないのかっていうのもあるんですけどね。うん。まあでも、その中でも Mac mini は低価格モデルで比較的に、ね、買いやすいのもあるし、みんな、まあね、あの、うん、値段安い分やっぱり買いやすいところなんで、
うん、
Mac mini はまあ、あの、なるべく早く、M3 なり M4 なりにしてほしいなとは思うんですけどね。
うん、うん。
うん。なんでまあちょっとこれは期待なのかっていう感じはありますけどね。
うん。
うん。まあ、Mac mini の買い替えを考えてらっしゃる方は、ちょっとまあ、今年後半10月ぐらいまではちょっと様子見てした方がいいかもしれないですね。
うん、うん。
今買うとまだ M2 ですからね。
うん。
っていうことと、あと、まあこれは Mac っていうよりまあパーツの話になるんですけれど、
うん、
まあ M2 の SSD の規格の中の NVMe、
うんうん、
あれの規格が今まで NVMe 2.0 だったんですけど、
うん、
NVMe 2.1 が発表されたらしくて、
うん、
うん、まあ、AI を中心にしたデータセンターにおいて、まあ、ストレージアクセスが増えてるっていうのも踏まえて、まあ、それに向けた新機能が載せられましたよっていうことですね。
うん、
で、まあ、NVMe ネットワークブートっていうことで、まあ、他のデバイスから、まあ、ネットブートできる機能ができたりとか、
うん
うん、あとは NVMe ハイアベイラビリティか、
うん、
まあこれもまあどっちかというと、ハイパフォーマンスコンピューティングとかデータセンターとかで、高可用性システムを構築するっていう。
うん。
うん、まあ個人的にはもう関係ないところばっかりなんですけど、うん、うん。うん。まああとは NVMe ライブマイグレーション。まあこの辺もコントローラーと名前空間をまあ移行しやすくするとかね。
うん、うん。
うん。まああと入出力単位で暗号化キーを付与するとか。
へー。
うん、セキュリティの問題ですよね。うん、うんうん。あとなんだ、スケーラブルリソースマネジメントは、ワークロードの規模に応じてリソースの構築、構成、プロビジョニングできる。だからまあ、これまあ、高度な話だから、あんまりパソコンレベルで関係ねえな。
うん、
うん。あとはまあ、ファブリックゾーニング&プルレジストレーションってことは集中検出コントローラーか、
うん、
うん、なんでまあやっぱりデータセンターとかサーバーとかああいうレベルの話になってくるんですけど、
うんうん
うんうん、まあそんな感じで NVMe のバージョンが1個上がるよっていう、
うん
うん、感じですね、うんうん、まあでも B字は Windows のデスクトップ使ってるからまあ比較的 M2SSD をよく使う方になりますよね、
うん、使うね、
うんうん、まあそうですね。まあ僕も、なんだろう。インテル時代の Mac をもうちょっと、特になんだろうな。フュージョンドライブモデルとかハードディスクモデル買っちゃったお客さん、iMac とかで、
うんうんうん。
で、仕事を使ってるっていう風になってくると、
うん、
もう外付け SSD を、まあサンダーボルトがなんか付けて、
うん、
それで、高速化しましょうになってくると、まあ大体 M2SSD と、
うん、
まあサンダーボルト3接続の、まあ M2SSD ケースを使って、
うんうん、
まあそれで、そっちの OS 入れて、まあ、高速化するっていうのが、まあね、
うん、
定番の流れになってるんで、もう、うん、多分その辺、そのやり方で動いてる iMac は多分僕の客さんの中でもうなんか10何台か20台くらいあると思うんですけど、
うんうん、
まあしょっちゅうやってるんで、
うん、
割とまあ M2SSD は、まあ使うことあるんですけどね、
うんう
ん。あとはまあなんだ、件数は多くないけど、なんだ、 iMac、インテル iMac で、
うん、
もともと SSD モデルとか買ってる場合、
うんうんうん。
うん。あれ、入ってるのが、2.5 インチの SSD じゃなくて、
うん、
なんだろうな。2015年以前の MacBook Pro とかに使われてる、あとはなんだ、ゴミ箱 Mac Pro とかに使われてるような、独自端子の、ブレード型の SSD なんですよね。
うんうん。
うん。で、それが、iMac のロジックボードの裏側に入ってるから、
うん、
まあ、交換しようとするとロジックボードまで外さなきゃいけないんで結構大変なんですけど。
うん。
うん、で、あいつが、なんだ。でも、Apple 純正のもう、そのタイプの SSD は、まあ、新品では製造されてないし、
うん、
まあ、手に入ったって言っても割高なんで、
うん、
M2SSD をその Apple 特需の端子に変換するアダプターみたいなのが Amazon で1000円台で売ってるんですよね。
うんうんうん。
うん。なんで、そいつをかまして M2SSD を挿して、まあ、Mac Pro 2013はまあ最近減ったけど、とか、2015年以前の MacBook Pro か、2017年以前の MacBook Air か、
うん、
あとはまあその、iMac で最初から SSD 搭載してるモデル、
うん、
うん。あたりだと、そんな感じで M2SSD にアダプターをかまして、まあ、付けられるので、
うん、
まあ一応なんだ、配信エラー以降じゃないとドライバーが対応しないみたいな問題があるんで、
配
信エラー以降じゃないと使えないんですけど、
うん、
まあ今時使ってる OS だから当然配信エラー以降になってるんで、
うん、うん。
うん、まあ、そんな感じで、SSD の交換とかね、まあ、大容量化とかやることは結構、まあまあ、それを割とやるので、割とそうやって考えると、Mac 扱ってても割と M2SSD は使ってるんですよね。
うんうん。
うん。なんで、まあまあ、そんな感じで使ってはいるんですけど。うん、BJ って Windows マシン使う M2SSD って、
うん、
メーカーどの辺のやつ使ってます？
なんだろうな。
うん。
どこ使ってっかな。
一応僕はもともとはインテルか、
うん、
あとはクルーシアルが多かったんですけど、
うん。
結局インテルが SSD やめちゃったから、
うんうん。
ほとんど最近クルーシアルばっか使ってん。
クルーシアルでもねえな。
うん。
どこだっけな、あのハードディスクのメーカー。
あ、ウエスタンデジタルとかですか。
うん、ウエスタンデジタルだっけな。
まあハードディスクも作っててってなると一番そこそこの値段でメインに作るのはウエスタンデジタルですよね。
ウエスタンデジタルのような気がする。
ああそうなんだ、
うん、
うーんということか、うん、まあうーん
クルーシアルがねなんか外付けで使ってる時立て続けに壊れたんだよな。
あ、そうなんだ。
うん。そんで、まあ、もうやめとこうと思って、ウエスタンデジタルにほとんど変えてるかな。
うん、あそうなんですね。
うん。
今んとこそんなに問題起こってないな、うちの方では。
うん。
そうか。
うん。
だからまあ、そうだから、まあ、ね、うちの場合はまあ、まあ、外付けのケースにいるか、まあ、アダプターかますかなんですけど、
うん。
だから記憶者とか割と安いしどうなんだとか思ったりするんですけど。
やっぱ怖いよね。
まあね。
うん。
使ってみてわかんないですからね。
そうそうそうそうそう。ちょっと怖いから SSD であれするのね。
そうなんですよね。うん。うん、って考えるとまあ今まで使ってて問題なかったやつになっちゃうっていう。
そうそうそうそうそう。
意外と保守的なパターンになっちゃうんですけど。うん。うん、それはありますよね。うん。うん、まあ、あとはなんだ、まあ、トランセンドとかもなんか良さそうな気もするんだけど、まあ、
うん、
どうなんかなっていう感じはあるんで、
うん、
うん、最近はなんかクルシャルばっかになってるな。
うん、
そこそこ安いしっていうのもあってね。
うん、
うん。なんで、まあ、なかなかね、M2SSD もね、使ってみないとわかんないなってとかあるので、
うん、
うん。まあ、なかなかね、難しいところであるんですけど、
うん。
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、M2SSD もそんな感じで、ね、一応バージョンアップ、うん、がね、されていくんで、まあ、今後はそういうのも商品化されてくると思うんで、
うん、
まあ、実際自分で買って使う場合は、まあね、それが互換性あるかどうかとかね、
うん、
うん、その辺のところを気をつけてもらえればいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん。一応僕の方からはそんなとこかな。
ね、うん、俺がね、 ね、あの、スターリンクが、やっぱりとうとうアンテナが、あの、薄っぺらいアンテナになってて、
うんうん、
で、いろいろ見たけどさ、やっぱあれ、方向合わせるんだね。
あ、そうなんだ、
はあ。あの、なんかね、デモ画面っていうか、あれがあったんだけど、動画が出てて、
うん、
それ見ると、セットアップの時に、
うん、
どうもこの方向に向けてください的なやつが、あの iPhone のアプリで、
ほう
出てきて、その方向に向けるみたいなことがあるっぽいね。
それはなんだ、手でやるってことですか？
手でやる。
ああ、そういうことか。
そう。で、一応、その、ポール用のマウントもあるっぽいんだけど。
ほう。
まあ、だから消費電力は減ってんのかな。それはそれでメリットあるんだけど、うん、とも思わなくもないんだよな。
まあ、あの、今までは電力で自動的に動いてたところが人力になった分ね、
う
ん、電力が当然減るでしょうからね。
そうそ
う
そう。ただ、やっぱうちの使い方だと動いてくれた方がいいけど、電力が、の消費がちょっとでかいからね。
まあね。
悩みどころだよな、これ、と思いながら。
そうか。
うん。
やっぱ方向合わせは必要なんだ。
みたいね。まあまあわかんないけど、うん、そのセットアップの画面に出てくる、ちょっとしたあれに、なんか出てたから、うん、あ、これやっぱ方向合わせんのか、と思いながら。まあそうだよね、うん。でもやっぱそれは必要だもんね。うん、
まあそうでしょうね、
うん。うん。
だからまあそれが、もしなんだ、物理的に動いてるように見えなくても、まあ合わせるんだったら、中のあの、アンテナの指向性の方向変えるとかなんかそんことしないといけないわけですもんね。まあ、それはやっぱあるのか、ど
うしよう。そう。だから、でも、その、ポールに上げて、方向変えるっつってもなぁ、とも思わなくもないし。
ポールに上げても結局手動なんですよね。
手動。だからまあ、ポールをひねりながら角度合わせるってことにはなるんだろうけど。難しい。まあ、どっちもどっちだなって感じかな。
そうですね。
そうなんでも手動でやるから消費電力が20ワットぐらいだと、かなり魅力的な感じ、うん。だから消費電力が実際どのくらいなんだろうっていうのがすげえ気になるなっつうのと、
うんうん、
あとあれだね、ケーブル自体が変わってんね、もう。
あ、そうなんですか。
なんか今はさ、だから俺らが使ってるやつってタイプ C の変形版みたいな。なんか特殊な感じじゃん。
そうですね。
あれがこれイーサーネットのケーブルになってるっていう感じだったな。
あ、LANケーブルになってん
だ。LANケーブルっぽい。だからまあ実際物見てみないとなんともわかんないけど、見た目が LANケーブルっぽい感じになってる。
へ
え。それもまあメリット。だから LANケーブルで動くようになってりゃ一番ね、
うん、
あの、うん、何があっても出先で買えるから。
そうですよね。
そう、すげえメリットっちゃメリットだなぁと思いながら。
そうなのか。
うん。
なるほどね。
うん。だから、どうしようかな、うん。1台買ってみようかな。悩ましいなみたいな感じだね。誰か、その新型を使ってる方がいらっしゃれば、ちょっと教えていただきたいなと思うね。
うん、そうですね。
うん。
そうか。なるほどね。
うん。
まあまあ、やっぱ消費電力の問題は絶対あるからな。
あるもんね。でもそれが半分くらいになるんだったら魅力的といえば魅力的だけど、っていう。
そうですね。
感じではあるんだけどね。
まあ、ポタ電電の長時間運用とかが絶対出てくるからな。
そうなんだよな。
うちらの場合は
ね。そうなんだよね。だから、それ考えると、だから、自動的に動くっていうことは、ある程度なんかこう、監視して、なんか、勝手に動いてることもあるから、そう考えると、やっぱその分の消費電力がだいぶあんだろうなっていう感じはするじゃん。
まあ、結構あの板重いですからね。
重いもんね。
あれアクチュエーターで動かそうとしたら、まあまあ電力食うだろ
うなって
。しょうがないんで。
そう。で、40、どうもやっぱ40ワットから50ワットくらい使ってんな、こいつって感じはあるから。 まあ、でかいんだよな、その長時間運用するには。
うん、そうですよね。
うん。
とポタでなんか2台とかいるか、みたいな感じになってますよね。うん、
それがやっぱ20ワットぐらいになってるんだったら、だからまあ、実際どのくらいか、本当にあれ、わかんないから。
うんうん、
まあその辺徐々にいろんな人がアップしてくるかなとは思うんだけど、
まあそうでしょうね、
うん、
うん、まあその辺の情報待ちって感じになってくるのか、
うん、だからまあちょっと調べてみて、うん、調べてあのアンテナだけ買い替えるとかないのかなとは思ってんだけど、
ああまあまあそうか、そうですよね、
うん、うん、まあまあ今のを使わなくして新しい契約すりゃまあ一緒っちゃ一緒だから、うん、
あ、そっか。
まあ、まあ、そうしなさいってことなのかもしれないけど。
うん、まあね、確かにね。うん。そうか。
うん、まあ悩ましいなって感じだね。
そうですね。うん。なるほど。
うん。
あとそうだ、まあ中継の話になるんですけど、で、ブルートゥースイヤホンはいろいろ問題があるから、無線、なんだ、IP 無線アプリ、
うん、
使うのには、まあ、Bluetooth なしで有線で。
有線にしましょうねっていう話をね。うん、
ありましたね、うん。で、まあ、とりあえず、まあ、何買おうかなと思って Amazon で見てて、
うん、
まあ、一応 BJ が教えてくれたやつもあるけど、まあ、うん、他に何からかあるんかなと思うけど、結構やっぱなんだ、レビューとか見てると微妙とかいろいろあったりするんで、うんうん、結局なんだ、充電も同時にできなきゃいけないから、まず二股アダプターが必要で。
うん、まずね。
うん、で、かつ、まあ、USB-C で直接つなぐ、
うん、
まあ、有線イヤホン、
うん、
うん、あ、うちになんか残ってないかなと思って有線イヤホンを探してみたら、
うん、
一応あったんですけど、
うん、
あのいわゆる三極の 3.5 ミリの
やつ、
あれはあったんですけど、
うん
うん、なんで最初それを使おうかなと思ったんですけど、
うん、
まあそうすると、iPhone の USB-C に挿して、片方は充電用の USB-C で、うん、片方は三極のやつになるわけですよね。
うん、
もし使おうとしたら、
うん。
でも、この三極が、三極の位置が合ってるかどうかとか、そういうのがあるじゃないですか。
うん、
三極の位置が、こことここと、
うんうん、
ずれてるパターンがあるから、
うん
うんうん、それ使うのもわざわざめんどくさいかとか思って、
うん、
まあで、BJ が教えて、って言ったやつも900円くらいとかあったから、もういいやと思って、とりあえず、PC が、進めてくれたセットのまんまで、うん、まあ、うん、発注したんで、まあ、明日来るんですけど、
うん、いや、だからね、ヘッドセットは高いのかっても、結局壊れるから。
まあね。
うん、もう、安くて買い替える前提で使った方がいいんだよね、絶対。
そうですね。
うん。高いやつ買ってもなんか結局、あれビリビリ言い出したとかなるから。
まあね。
うん。だから絶対、本当なら500円以下ぐらいの。で、
うん、
特に IP 無線なんて音質関係ないじゃん。
まあね。
うん。うん、もう無線音質だから音質悪いから。
うん。
したらもうできるだけ安い方がいいと思ってあれ選んだんだけど。うん、
なるほどね。
うん、だから一応俺も買って置いて、あのセット買ってるけどっていう。うん、
ああ、そういうことですね。
うん。まあ、半年ぐらいは使えんのよ、問題なく。
いや、そんなもんか？
うん。
じゃあワンシーズンは持つよぐらいの感じか。
うん、だからワンシーズンごと買い替えるが正解だと思うけどね、俺は。ヘッドセットって。
まあ、宣言しないぐらいなんで別にそんで
も
いいんです
よね。そうそう、うん。だからこの辺ね、ポッドキャストやるのにその辺すげえ高いのとかあるけど、
ま
あ、結局壊れるから、
うんうん、まあね、
うん、もう安くて買い替えた方が安牌だって気はすごいするけどね。
まあそれが正解なのかもしれないですけどね、
うん、
うん、いやなんか USB-C のヘッドホン他のやついろいろ探してみたけど、
うん、
まあまあいろいろ値段帯もあるけど、
うんうんうん、
ちょっと良さげなやつだと2000円台とかだったりするんですよね、
うんうんうんうん、
でもそうするとなんだ、アップル純正のイヤーポッツが2700円ぐらいあるんですよね。
うん。
なんでそうしたらもうなんか、この辺の2000円だけでよくわかんないメーカーの限り、なんかアップル純正買った方がいいのかとか。
まあそうだね。
うん、思ったりもしたんですけど、
うんうん、
まあ手でわかんないから手でこの920円で買っといて、まあ、うん、 今しかなと思ったら、まあ、ここにアップル純正書いてあすか、みたいな感じで。
そうね、そうね。まあ、アップル純正のやつはそれなりに持つもんね、言っても。
まあ、そう簡単には壊れない
よね。壊れないよね。あの、だから三極のやつもあんまり壊れないもんね。
あ、まあ、そうですよね。
うん。
なんで、まあまあ、その辺で、まあ、とりあえず安いの買っといて、今しかなと思ったら純正を買おうかなとか今思っちゃいるんですけどね。まあ、なかなかその辺もね、使ってみないと分かんない
けど、分かんない、分かんない。
なかなかだなと思ってるんですけどね。
それとね、まあ、あとね、あれなんだよね、まあ今年、まあまあ、だから去年から導入した、新型の伝送機があるじゃん、X ね。1年経つから、補修契約を、みたいな感じなのよ。
ああ。そうか、そうか、もう1年経つか。
まあ1年間は、だからまあ、やってくれるわけ。買った値段でね。で、次からは、補修をって言うのよ。60万だからね。
高
っ。60万だよ。
それって何年なんですか？
1 年、1年。
1年60万、
うん、
それは高すぎだろ、いくらなんでも。
で、その、補修がっていう連絡が来るんだけど、いや、一体何してくれんだよっていうのが、何にも来ないんだよ。だから担当にすぐメールして、一体どういう、だから、その、どういうものが受け入れて、どこまでが範疇なのかとか。本当何にもやんねえな、こっち使えねえなと思いながら。
そんな具体的なサービスないわかんないね、年間60万とか払えるわけないだろうっていう話ですよね。
だろう、まあでもね、そのまあ、使い方が過酷だから。
まあね。
いや、まあ入ろうかなとは思ってんだけど、まあでも、保守って、でどこもこんな感じだよなぁと思いながらね。なんか、当然ですみたいな顔で売ってくるじゃん。補修契約が、とか。
まあ、ね、まあ、そう
ですね。言うけど、何やってんだよ、お前らっていうさ。
まあ、ね、
このすげえ多いんだよなぁと思って。
まあまあ、そんなもんですよ、大体。
だから、そうやって考えると、アップルケアなんか、うまいサービスだと思うなぁと思いながらさ。
まあ、値段的にもね、まあ、割安な感じはしますしね。
そうそうそうそう。お値段ははっきりこういうサービスでこういう感じです、みたいな。なんだろうね、日本企業の保守ですって感じ。
まあ、保守で儲けるっていうやつですよね、きっと。
いや、保守、いや、だから儲けるのはいいんだけど、どういうサービスで、どういう時にどういう保証があって、スポットでお金出して直すよりどんぐらい得なのかとか、そのくらいの準備はしとけよ、資料の、とか思うじゃん。
まあ、それそうですよね。
おう。
はあ。
一切ないからね。
なんだそれ。
びっくりだよなと思いながら。
そんななのか。
まあまあ、特殊な機械だからしょうがないんだけど、と思いながらね。
まあね。でも年間60はでかいな、
でかいよ。年間60だよ。
それはきついな。
まあ、見積もりに乗っけるけどね、そんなものは。
まあね。
しかないわけで。
回収しないといけないからね。
だから、そうか。と思いながら、だから、そうなんだよね。だから、まあでも、前の今使ってる S がさ、は保証入ってないのよ。入ってなくて、まあ、まあ、バッテリーとかを、内蔵バッテリーとか直すときにすげえ高かったけど。どうなんだろうな。まあ、でも、保守入らずにやれたから、やれなくもないんだけど、どうしようかなって悩みどころだなと思って。
そうか。なるほどね。
でも、あれなんだよな。今回ってさ、通信させるユニットが別個に独自で作ってんじゃん。
そうですね。
そう、とかって考えると、やっぱ入っといた方がいい、これリスクとしてはね、とか思うんだよ。
ああ、まあそうか。そこの部分が、 あの、市販品じゃないもんな。
そう、だから S だと、まあまあ、買い替えりゃいいかっていうさ、そこだけね。
うん、
できるけど。
助かればいいもんね。
そうなのよ、うん。そうじゃないからね、みたいな。ところも難しいんだよな。だからやっぱこういう特殊な機材って難しいなと思いながら。
まあ、その金額っていうことは、まあ、基本、テレビ局みたいなところが使う想定なんだろ
う
な。
まあ、そういうことだよ、そういうことだよ。
そういうことですね。
うちはテレビ局じゃないんだよ、と思いながら。
そうっすね。
うん。
そんなにあの、金取れてないからなっていうね。
そうなんだよ。
うん。
うんで、なんかね、あの、そうなんだよね。だから担当が変わってなんか、ボンぐらいになっちゃったなっていう感じなんだけどね。
ああ、そうなんだ。担当変わったんだ。
前の担当さんすげえ、あの、やり手での感じだったから、いろいろあったんだけど。
なるほど。
そうなんだよ、と思いながらね。で、今なんか、うん、あの、しきりにね、ドローンに乗っけて、とか、いうのを、うん、まあ、結局こう、あの、どっちかというと、放送系っつよりも、自動運転系に、舵を切ったのね。
うん
あの機械自体。
ほうほう。
で、そういうのもあって、な、まあ、ドローンに乗っけて、要は、うん、あれ、やり方によっては、あの、時差ゼロで伝送できるから、
うんうんうん、
それで、みたいなことでドローン乗っけて、みたいなことをやってんだけど、もともとその前の世代のやつを使ってたときに、
うん、
これドローン乗っけると絶対いいと思うよっていう話をしたの俺なんだけどと思いながら。
そうなんだ。
で、その時の担当はそれ面白いっすねみたいなことになって。
うん、
で、一応その機器の、発表の時にわざわざその担当が下関に来て、
う
ん、俺がドローン飛ばしたデモ映像がその記者発表にドーンって出るみたいなライブで。だから俺意外と貢献してんだけど、
うん、
なんか当たり前ながらしドローンですとか言ってっけど、もともと言ったの俺なのに、補修料金60万なのね、みたいな。その感じね。それ以上儲けてんだろこっちのアイデアで、とか思ってるけど。
なんか還元しろやっていう感じ、ね。
そうなんだよ。
そうですね。
前の担当さんその辺の分かってるから、
うん、
そのいろいろ、こっそりと還元してくれてたんだけど、
そんなそうなんだ。
そうそうそう。新しいボンクラになって、もう全然なんだよ、と思いながら。ほんで、前もあったように、あの、
うん、
熊野に一台来てないとか、あるじゃん。
ありますね、うん。
ぶち切れそうになるんだけど、と思いながら。
それは担当変えてもらえたらダメですね。
いや、そうなんだよ。だから、あの、だからまあ、ダイレクトで上の、何人と話できなくもないんだけど、まあそれやっちゃうとね、うん、現場にいる身としてはムカつくから。
まあね。
まあやってないんだけど、まあ何なんだろうな、この感じと思いながらね。もうちょっと仕事しろや、お客の身になって、と思いながら。
うん、まあそうです
ね。うん、1年に60だよ。
それは結構きついな。
結構だよ、1年で60は。
んですね。
うん。
ああ。なかなかそれは悩ましいとこですね。
なかなかだよ。まあでもしょうがねえかなとは思ってんだよね。あの、うん、映像を受信する側のバージョンアップが受け入れなくなるのよ。
ああ、そういうことがある。
うん。
はあ、
それがね、結構痛いから。まあ今のバージョンのまんまで使い続けても問題はないんだけど、まあ気持ち悪いじゃん、ソフトウェアもんだから。
まあそうですね、Windows側がアップデートしてきますね。
そうなんだよ、それ考えるとね、とかってなっていくから。まあしょうがねえかって思ってんね。
そうか。なるほどね。まあ割と、まあ全然ものは違うけどね、例えば、あの、元はゼロックス、今富士フィルムのコピー機とか入れてて、
うんうん、
なんかやっぱ保守契約してます、みたいなのとか聞くけど、まあでもなんか、まあ電話というやつとかすぐ受けてたりするし、まあどこまでね、無料でやってくれるのか僕もよくわかんないですけど、うん、まあ、 お客さんもいまいち具体的に何やってくれるのかよくわかんない。今、まあ、なんとなくあった
ら
いい
かなって。だろう、だろう。そうそうそう。なんだろう、この保守契約文化と思いながら。
まあ、そう言いながら、そう言いながら、うちのシズマックマンの、シノロジュのナスは遠隔管理とか、そういうので、保守契約してるけど、うん、吸っても、年間2万とか3万とかするんですよ、ね。うん、
それぐらいだったら、合う範囲じゃん。
うん、う
ん、
そんなもん、やること自体そんなにないからな、そもそもなっていうのはあるんですよね。
60だよ。なかなかだよ、うん、マジで。
それはそうな、きついな。
きついよ、と思いながら。まあ、しょうがねえよね。まあ、だから、まあ、それを、お客さんのところから考えて計算しないとしょうがないよね、と思いながら。
まあまあ、そうですよね。まあ、その辺も含めて、まあね、ね、見積もりなりに乗っけていくっていう方法しかない
からね。証拠しかないからね、って思うよね。うん、まあ大変だ、と思いながらね。
そうか、
うん。
まあ、なかなかね、そういう意味ではまあ。
そうなんだよね。まあ、で、さらに言うとさ、
うん、
S があるじゃん、
うん、
今、まあ、一番台数が保有してるね。
うん。
こいつが来年、いっぱいぐらいでサポートが終わっていくのよ。う
ん、ああ、そうか。もう何年かなるのか。
もう、うん、もう、結構なるからね。7年、うん、8年ぐらいになるのか。だから、
そうか。
うん。それになっちゃうから。
うん。うんうん、
って考えると、また買わないといけないのかよ、とか。そうか。
そうか。またいるのか。
まあ、そうなんだよ。まあまあ。まあまあ、使えるところまで使うけどっていう感じはあるけどね。
まあ、ね、
まあでも徐々に考えていかねえとしょうがねえかとも思うしね。
まあ、そうっすよね。なるほど。
そう、金が鬼のようにいるよと思いながらね。
そうですね。まあまあ、そう。ねえ、まあ、しょうがないわな、いるもんな。
そうなんだよ、うん。それがないと話になんないから。
うん。か。まあ、でも、そんな中でなんだ、国スポか。
うん。
あれもあれですよね、なんかもはや県単位でやるんじゃなくて、共同でやんないかみたいなところ言い出してとかありますよね、あれね。
いや、まあ、そうなって叱るべきだと思うね。
さすがにちょっともうしんどいような県単位。
いや、そりゃそう、見てて、やっぱ思うもん。
うん、
うん、
それありますよね。
うん。
なんで、まあ、複数県束ねて、まあ、一緒に開催するみたいな感じ？
うん、だから複数県っていうか、今さ、だから九州か、
うん。
中部エリアか、中国地方か、みたいな感じで、都道府県持ち回りしてるじゃん。
うんうんうんうん、
だからもうブロックごとにすりゃいいんじゃないのとか思うよね。
まあそうですよね。
うん。
うん。
だからその代わり4人で1回なんかの1個の競技を受け入れるぐらいにしときゃいいんじゃないの、うん、?4 年か5年か。
まあね、その中でまあメイン開催地があって、まあそれを持ち回りするとかね。
そうそうそうそうそう。
まあそんなの方が時代に向いてるような気がするしな。
う
ん、
と思うよ。
うん。
で、なんだったら、やっぱその、競技数絞っていいって思うけどね。
ああ、まあ、それもそうっすね。
うん。うん、だから、こういうこと言っちゃうと、やってる人たち失礼になるけど、
うん。
泣きなたっているとか、やっぱ思っちゃうもの、正直。スポーツチャンバラとかいるとか。
まあ、まあね、うん。確かにね。
うん。
そうか、そうだな、まあ。
で、ちょっと思うなと思って。
そうですね、それもありますよね。
うん。
うん、だって、オリンピックだって、その年によってあったりなかったりとか、ね。
そうそうそうそうそう。そうそう
そう。ね、
そうそう
そ
う。
それはまあ、ある程度、しょうがないかなってとこもあるしな。
そうなんだよ、ね。そういうのあるんだけど、うん、オリンピック競技になってるマウンテンバイクはないとか。
そうか。
うん、一体何なんだろうねって思うのよ。
そうですよね、うん。そもそも何を入れて何を外すかって基準がよくわかんないですよ。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、確かにそうだな。
そう。とかっていうのも ちゃんと整理して、本当あの、うん、継続的にできる。とはいえね、やっぱり、
うん、
その影響ってでかいのよ。
ほう。
だから、山口県の場合、やっぱり山口国体の恩恵ってとてもでかくて。
あ、そうなんだ。うん。
うん。その時にやっぱり有能な指導者とかが大量に入ってくるのよ。従来のやり方だとね。
ああ、まあ、国体で勝ちたいから、山口県の中に優秀な指導者が集められ
る。そう、予算つけてっていう。で、まあ、今は禁止されてんのかな。昔はだから開催権が必ずなんか総合優勝みたいなのをするみたいな。
あ, まあ、あれがあって、ね
うんうん、で、選手も、その、うん、住民票を移したりとか、
ああ、まあ、それもやります
よね。やってたのよ、
うんうん。
最近はそれダメだっちゅう話になったんだと思うんだけど、
うんうん、
とかっていうこともあって、まあ、山口国体の時にはもうそれなかったんだと思うんだけど、まあ、後の石川佳純ちゃんとか、あの辺は全部そうだからね。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、山口国体があって、
うんうん、
その辺の予算で、彼女がまだ、若い頃に、
うん、
みたいな流れとかあるのよ。だから、本当俺もあんまり把握してなかっただけで、
うん、
こう今、だからこのパリオリンピックで山口県、すげえ頑張ってんのよ。
あ、そうなんだ。
うん、だから卓球の男子で張本がいて、その時に張本といつも全日国、全日本で争う、戸上って選手がいるんだけど、
うん、
それも山口県なのよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、バスケットで言えば河村くんも山口県じゃん。
あ、山口なのか。そうなのか。
山口だよ。
あ、そうか。
うん。
へ
ぇー。だから結構いるのよ。で、昨日見て衝撃受けたけど、
うん、
ブレイキンの解説をやった人も山口県らしいのよ。
そうなの。へ
ぇーと思いながら。
ほ
ぉー。いや、だから、やっぱそういう有能な指導者が来てとか、いろいろあるんだと思う。
そういうことか。
うん。だからまあ、でも、とはいえそういうのもやれないけど、やっぱりスポーツで予算つけていくってことは、いろんな意味で、その、うん、持続可能なやり方をやっぱ模索しないと、あれは、
うん、
まあ、こういう言い方するとあれだけど、やりすぎだよって正直思っちゃうから。
まあ、一都道府県でやるにはちょっと負担がでかい。
でかい。
うん、ですよね、
うん
うん、
だから1個のちっちゃな市で3つ4つ競技やるからね
ですもんね、
そのね、うん、だから話聞くと、うん、福井とかも4つぐらいやってたもんね、あれ。
ああ、まあそうだな、福井もあんまり広くないしな。
広くないだろ。で、あの市だけで4つぐらいあったのよ、うん、
はあ、そうか。
だからすげえ大変だって言ってたもん。
ああ、そうっすよね、うん、しかも場所によっては、そのなんだ、その競技に適した場所がないとかね。
そうそうそうそうそう。
そう、なんか水泳とかなんかカヌーとかやったりとか、ああいうことになると。うんうんうん、まあ今回の佐賀もね、結局ロードレース熊本でやってるしみたいな
こと
も。
そうそうそうそう。
うん。それはしんどいな、確かにな。
そうなのよ。
ああ。
だからそう考えると、やっぱりそのブロックで。
うん。
やりゃいい。だから4つぐらいの県またいで。
うん。うん
やるとかっていうやることはあるんじゃないのとは思うよね。
そうっすよね。だって、うん、もう一軒でやると、もうホテルが全然足りないとか、そんなことない
んだよね。そうそうそうそう、そうなのよね。
そう、それも大変だしな、こっちもっていう、うんうん、のはあるのでね、うんうん。まあ、その辺で、うん、県単位じゃなくて、もうちょっと広めでやった方がいいかもしれないなっていう気がしますよね。うんうん、
まあ、でも本当に、まあ、知事さんが言い出してから多少変わっていくだろうなとは思うけどね。
そうですね。
うん。まあ、ただ、うちもそうだけど、うん、この利権にぶら下がってるところいっぱいあるから。
うん。
まあ、それも含めて、本当にその、
うん。
正しい形になっていけばいいなとは思う。正しい時間。まあ、
うん。
うん。その負担が ね、ちょっと少なめで。
うん。
うん。
そうですね。
うん。
そうか。
うん。
まあまあそんな感じでね、まあコクスポもどうなっていくのかっていうところあるんですけどね、うん、
でもあれみたいね、今回さ、だから昨日から始まったの、
うん、
ブレイキンね。
あ、はいはい、
衝撃受けたね。
ああ、まだ見えてないんだ、そういえば。
何一つわかんないわ。その
何やってるかわかんないみたいな。
何を競ってるかもわかんない。
あれも結局採点するんですよね、きっと。
なんか5人くらいのジャッジがいて採点するんだけど、
うん。
だからその基準もあやふやなのよ。あやふやっつか。まあ、突き詰めていくとかっこよければ勝ちってことなんだと思うのよ。それって、どうなんだろうな、と思いながら見てたな。
まあ、ちょっと見てみないとわかんないけど、多分あれも難度的なものがあって、採点、そのなんだ、あとは、多分、いや、機械体操と同じような、多分採点のあれがあると思うんですけど。
いや、なさそうだよ。
そうなの？
そう。いや、やっぱさ、その、ブレイキンってダンスの性質上、その、なんだろうな、オリジナリティとか、
うん、
独創性とか、
うん、
やっぱそういうところが重要で、要は、うん、ああいうその機械体操的 な、うん、な動き、うん、パワームーブっていうらしいんだけど、
うん、
それが4回転やったから10点入りますみたいな感じでは全然ないのよ。
ちょっとルード体系どうなってみるのか。
だから、まあまあ、全くわかんない。よーって言いながら、ラッパーの兄ちゃんたちがガンガン音楽流して、それに対してアドリブで踊っていくみたいな感じなのよ。
そんなことかな、なのか。
だからこれ、いや、どう見たらいいんでしょう、みたいな感じだったね。まあでもちょっと安心したのが、今回限りらしいから。
なんかね、ロスではないって話ですね。
うん。
うん、
ちょっと、ね、ほっとしたけどね、それは。
そうなのか。
そのくらい何にもわかんない。
そうか。
うん、
ちょっとなんか調べてみようかな。どういう採点方法を取ってるかっていう。それは確かに、ね。
だから、スケボーとかもその辺あやふやだけど、でもまああるじゃん。うん、
まあ、とりあえずこれができたら高得点みたいなの
があり
ます
よね。そう、あるじゃない。
うんうん。
それが全くない感じっつうか、全くわかんない感じ。
そうか。
うん。
なるほどね。
で、二人がそのバトル形式で、はい、うん、こっちがかっこいいからこっちの勝ち、みたいな雰囲気なのよ。だから、その、どう見ろってことなのこれっていう。だからもともとだってダンスってやっぱりその文化的なもので、スポーツで競うっつうには無理があんじゃねえのかって思っちゃうなと思って。
まあその、客観的に得点をつけるっていうのは難しいですよね。
そう、そういうブレイキンっていうダンスの中でね。
うんうんうん。それはまああるでしょうね。
そう。だからそもそもが向いて、こういうやり方は向いてないんじゃないのかなと思いながら見てたけどね。
そうか。
うん。まあ今日夜中男子があるみたいだから。うん、
ああ、ちょっと見てみるか。
そう。
うん。
だからそのせいで、
うん、
多分だけど、あれなんだよね、
うん。
バスケットの決勝が見れないのよ。
ああ、ブレイキンはやるけど、そっちは見れないんだ。
だからブレイキンは一応金メダル候補がいるから、
各
局それやるのよ。
はあはあ、
で、その同じ時間帯にバスケの決勝やってんのよ。
ああ、そうなんだ。
そう、俺そっちが見たいんだけど、と思いながら。だからまあ TVer で見れるんだろうと思うんだけど、 TVer だと多分これ日本語解説ねえなと思いながら、
うん、ああ多分ないでしょうね。そうです、ね、
すげえ痛えなと思って。
そういうことか。
うん、
うん、なるほど。
いやーと思うね。それとなんだろうね、うん、この後半のさ、
うん、
延々陸上やってる感じ。
ああ、まあ、陸上は多いからな、とにかくな。
いや、もう陸上はさ、期待できないからさ、
うん、
もうやらなくていいんじゃないのって思っちゃうんだよな、
まあまあ、でも競技によっては、まあまあ、行くところも
ある。ところもあるやつは、じゃあいいけど、
うん。
100メートルの決勝とかどうでもいいんだけど、って思っちゃうんだよ。それよっかは、裏でやってるこれやってくんねえかな、とか。 なんかすげえ陸上ばっかで嫌だなって感じだな、うん、なんか。
あの、100メートル、200メートル、400メートル、何百メートルとかなんか、あ、いっぱいあるけど、
うんうん、
そんなに小分けしなくていいんじゃないっていう感じはしますけどね、確かにね。
うん、
もうなんだったら走るのは100メートルだけでいいんじゃないみたいな感じはありますけどね。
そう、まあ、ほとんどが予選で消えちゃうんだから、日本人は。
まあね。
うん。だからまあ、日本人中心に移せっていうわけでもないけど、うん、弱えくせにこんなに占有してるって責任感じねえのって思っちゃうっていうさ。その陸上が。
まあね。
うん。な、うん、らまあそれは今回の水泳にも言えるけど。
まあね。
うん。弱え、だからもう強さに比例してやってくれって思うな、なんか。
まあまあまあね。
うん、時間もって思っちゃうな、なんか、うん。
確かに。
そうなんだよ。
うん、
まあまあ、でも今日、あの、マラソンが意外と、
うん、
あの、面白かったから。
ああ、ほうほう。
最後の最後まで先頭グループにいたから。
あ、そうなんだ。
うん、男子のマラソンでは珍しいよね。
そうっすね。
うん。いや、これあんじゃないの、ワンちゃんぐらいの感じだったから。
あ、そうなんすね。
うん、面白かったよ。
そう。
そう。それと、あと、あの、もう、東京オリンピックから言ってる。
うん。
ボル、あれがね、スポーツクライミングがやっぱ超面白いのよ。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、
で、若い子たちがもう見事に、また出てきてるから。
うん。うんうんうん、
で、特に今日やったね、森さんって女の子がね、
うん。
めちゃくちゃかっこいいのよ。
おぉ。
かっこいいっつうか、見た目中学生みたいな子なんだけど、大学生なんだけど、
うん、
見た目すっぴんで、この子中学生に見えちゃうんだけど、この子がね、ボルダリングが、まあ、いろんな不運もあって、
うん、
何せ点稼げないのよ。
お
だけど、あの、リードって上に一発ワンチャン上がっていくっていうやつが、異常に強いのよ。
うん
うん
へ
え。だから、そこで大逆転を、
うん。
の構図になるわけ、毎回。
なるほど。
めちゃくちゃかっこいいんだよね、なんか。
そうか。
うん。
そ
う
か。
だから、本当はそのボルダリングも、力つければ、絶対あるなって感じはするんだけど、
うん。
ただ、そうなると、彼女の魅力も失っちゃうなと思って。その、ボルダリングができない分、リードがぶち抜けてるっつうのが、かっこいいのよ、見てて。
そうか。
うん。これ、ボルダリング強かったら面白くねえかもな。この子の魅力じゃないかもな、と思いながら。
まあまあ、なるほどね。
でも見てて、やっぱ超面白い。あの、やる気には全くならないけど。
自分でやろうと思わないですけど ね。
全然ならないけど。
ならないですけどね。
うん。
うん、確かに、ね。
いや、こんなに面白いんだ、やっぱ、と思ったな。
まあ、その辺、うん。あの辺のやつは確かに、まあ面白いんですよね、確かに、ね。
もう、はっきりしてるじゃん。うん、あの、うんうん、点数があって、完投すると、何点とか。
うんうん、まあ、わかりやすいですしね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、
で、その、で、あの、内容をじっくり見れるじゃん。
あ、まあそうですよね。それもありますよね。
そう。だから、こいつはこう登っていくんだけど、この子、こうやって登っていくんだ、みたいなのがじっくり、一人が見れる競技っていうのも珍しいから。う
ん、ああ、まあまあ、そうか、そうですね。うん。確かにね。
一人が登っていくのを延々こう、じーっと見てるわけだから。
うんうん、
で、その中で、いや、前のやつは、こうじゃないくて、うん、こっちに足かけてんだ、大丈夫か、うわー、飛んじゃったよーみたいな、その、大丈夫か、揺れてんぞ、揺れてんぞみたいな、その感じですげえ面白いのよ、なんか。
ああ、そうですね。人によって選択肢ってガルーとか、ね、
全然違うのよ、本当に。
そうそう、確かにね。
うん。うん。あの、すげえ面白いんだよね、見てて。
あ、ちょっとこれはね、面白いですね。うん、
スポーツクライミングは、だからね、まぁ、あ、ちょっと、あの、東京の時とさらにレギュレーションが変わったから。
あ、そうなのか。
東京の時にはね、要は、ボルダリング、うん、スピード、リードっていう、この3つの複合だったのよ。
ほう。
で、ボルダリングは課題が4個あって、それをクリアできるかっていう、短いコースで、
うん
完登できるかっていう。で、スピードは決められた壁を何秒で上がるかっていう。う
ん
う
ん、
それとリード綱はどこまで高く上がるかっていう。この三つの複合だったんだよ。だけど、こうやっぱスピードってやつがちょっと特殊で、
うん、
その、まあ、スピードだけ別になったのよ。
あ、そうなんだ。
そう。ただスピードは俺見てて全然面白くないから見ないんだけど、要は、まあ、もう決められた、その石があるのを単純に何秒で登るかっていう。
うん、
そんだけの戦いなのよ。
うん。
だからいまいち違うんだなと思いながら、それは見ないんだけど、でも、それがあったことで、より複雑だったのよ、東京の時は。だから、今ね、やっぱそのリードっていう、高く登っていくっていう、
うん、
それが強いやつがやっぱ有利なのよね。
ああ、そういうことね。
そう、その、ボルダリングっていう、その4つの課題をクリアするっていうやつで、そんなに大きく差が開かないのよ。
ああ、そういうことなんだ。
うん。
うん。
でも、このリードってやつは一撃で大逆転する可能性が全然あるから。
うん、うん。
この、高く登っていくんだけど、途中に、なんとか、10点のエリアとか、
うん、うん。
点数のエリアがあって、
うん。
そこに入ると、行って2点入るとか、
ああ。
行って4点入っていくとかってなるから、
うんうん、
大逆転が起こっちゃうのよ。
そうか。
そう。だから本当その森さんって、ボルダリングで、完登一回もできずにドベだったんだけど、
うん、
リードでいきなりトップになって、
うん、
残り4人でトップかー、うわーって、そっから後ろになればなるほどすげえやつが出てくるから。
まあそうですね。
そう。
うん、
で、うん、4位になっちゃったけど、
うん、
でもすげえ面白いんだよね、なんか。
そうか、ちょっとちゃんと見ようかな。
ぜひこれ、Hulu、Hulu じゃない、ね、TVer で。
TVer で、うん、
多分 TVer は日本語解説もあると思うんで。
そうか。
うん。こうやって、だから、体重も違えば手足の長さも違うから。本当に、これどうやって登っていくのが正解なんだろうみたいな。
うん。
のが、ものすごい面白いのよ。
そう。
そう。で、昔はね、これ、複合ってオリンピックだけだったんだけど、
うん、
どうも最近、その、世界選手権もこの複合っていう競技をやってるっていう。ことらしいから。
あ、そうなんだ。
うん。だからそれは、面白い。この、複合っていう競技が面白いのよ。
うん、うん。
その、なんていうの？二つの違うものを、どう、組み合わせて制覇していくかっていうことだから。
うん。
一個ずつ見るとね、なんかどっちもいまいちなのよ。その
、そうなんだ。
ワールドカップって言われてる世界を転戦するやつは、その、ボルダリングのみ。リードのみなんだけど、
ほうほう、
その、まあ、単純なんだ。戦略性がなくなっていくっつうか。この二つがあるから戦略性としてすげえ面白いのよ。
うん、ああ、そういうことか。
うん。
だ
から、オリンピックのやつはいいなと思っ てつぶやいたら、いや、最近は世界選手権もやってますっていうことみたいだから。うん。だから男子、男の子がね、銀メダルでしたが。
うん。
この子もリードが強いのよ。もう、やっぱ、かっこいいんだよな、こう、だからなんだろうね、この、事前に課題を見せられて、この、その岩を見ながら、
うん。
岩を見上げながら、こう、手を動かして、こうやって登っていくってシミュレーションすんのよ。
オブザベですよね。
そう。あれが超かっこいいなと思いながら。
そっか。
そう。だからあれが流れるときは俺も岩を見ながら手を動かしてるよね。登ったことないけど。
そう、気分になった。
あれかっこいいから、あれが。
そういうことか。
そう。
おぶためだけ
でも。おぶためだけでも。なんか、もうやるなって感じすんじゃん。あれ、かっこいいなと思って。まあ、
ほう。そうか。
うん。だこういう競技なら、まあ、スポーツでも大歓迎なんだけどなぁと思いながらね。
うん、そうですね。
一回見に行ってみてぇなってやっぱ思うもんね。
うん、まあ、うん、ちょっとそれは世界選手権とかも興味あるし、
だろ？ですよね。そうそうそうそうそう。
うん。
そう、だから、あの、リードだけだと高いところ登ったやつが勝ちだから、あんまり面白くないんだよ。
まあまあ、リーチ長い方が有利だしな。
有利だしな、とかなっていくじゃん。でも、その、その二つの掛け合わせで、要は、1位になるには、ここから上に上がったら1位だ、とか、その、そこが変わってくるから、
そうですね。
ボルダリングが有利で点数取れてれば、低めでもナンバーワンになれる可能性あるし、とか。だからそのためには、体力を使うボルダリングの一つの課題は、あえて力抜いとくとか。
なあ。
一日でやるから、決勝は。
ああ、そういうこと
か。そう。だからあんまりそのしつこくやりすぎちゃうと、とかっていうことも関わってくるから。っていうのがね、すげえ面白いんだよ。まあ、まあ、あの、今日で終わりましたんで。ぜひせっかくね、今回から TVer である程度見れますから。
そうですね。
うん。TVer になかったら NHK プラスにあると思う。
うん。
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 あの NHK で流すやつは TVer に載ってないやつもあるからね。
ああ、まあまあ、そんな感じですね。
そうそうそうそう。NHK プラスだと、アーカイブが残ってるっつうのもあるから。
うん。
まあ、ぜひ見ていただきたいなと思います、ね。
そうですね。
ちょっとこう、今年本当、あの、日本選手権がいつあるのか知らないけど、一回見に行ってみたいなと。
ああ、まあ、面白そうですね、それね。
うん。
確かに、
うん。ボルダリングジャパンカップっつうのをやってるっぽいから。どこだっけな、あれ。
うん。
うん、あるのよ。いや、でも山口県にもね、強い女の選手いたんだけどね。
うん。
あの、それこそ、あの、山口国体からボルダリングが正式競技になったんじゃないかな、国体の。
あ、そうなんだ。
そう、多分。それで若い子集めて、それやってるっていうニュースを当時見たことがあるから。だからやっぱり国体、国スポの影響ってやっぱあるよ、うん。
まあそうですね。うん、確かに、そうか。
そう、
うん。
だからこそ持続可能な方向は、あの、見つけてほしいなとは思うよね。
まあね、続けてほしいですよね。
そう。
うん、そうですよね。
で、
ね、
そこでスポーツに予算がついていろんなものを整備されるとともに、やっぱりソフトウェア面とかね。
うん。
そういうものもすごい重要な役割を果たすと思うんでね。
そうですね。うん、それはありますよね。
そう、うん、ね。なんか、まあ、やっぱもうちょい競技絞って。
うん。
で、やっぱ、なんだろうな、テレビでガンガンやるような仕組みに持っていかないと。やってるけど、ほとんど、あ、そうぐらいの感じだもんね。うん
まあ結局ね、たくさんの人に見てもらわないとってとこあります
よね。そうそうそうそう。もったいねえよなって思っちゃうんだよな、なんか。
うん。それはありますよね。
うん。
うん。なんでまあまあね、そんな感じで。うん。まあ特になかなかね、そういう、まあオリンピックもそうだけど、
うん、
あの、世界的に大規模な大会はもう日本のテレビ局が、あの、ね、うん、あの、放映権獲得できなくなってるからね。
うん、
うん。逆にそういう国体とかそういうところとかね、うん、地元でやってるやつに焦点当てていってもいいかもしれないですよね。
そうだよね。
うん。
うん。なんで、うん、まあ本当にあの、ね、そういう方向に舵切るつのは俺はいいんじゃない、うん、と思うんで。
そうですよね。
うん。
うん。なんでまあまあね、まあ、オリンピックはまあもうすぐ終わるのか、もうちょっとね。
うん。
うん。まあありますけど、まあね、国体もありますし。まあ見れる方はね、ぜひ見ていただいて、楽しんでいただければっていうところありますからね。
うん。
うん。はい。じゃあ、はい、今回はそのとこですかね。
そのとこだね。
はい。じゃあ、はい、ということで、お届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのは、タロケンと。
BJ でした。
ありがとうございました。